塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。本日は世間の大注目を集めました大河原化工機事件のですね、大河原化工機株式会社代表取締役の大河原社長にお話を伺います。噴霧乾燥機というのはですね、そこにコーヒーを入れればコーヒーの粉末、つまりインスタントコーヒーができてくるというような機械なんですけども、これが生物化学兵器製造装置に転用できるという疑いで逮捕され、長く拘留されることになってしまいました。裁判では捜査官自らが捏造ですねと証言し、捜査機関も散々振り回しておいて最終的には起訴を取り下げるという結末に至っております。本日は大河原社長へのインタビュー前半をお聞きいただきます。早速お聞きください。それでは始めたいと思います。本日はですね、大河原化工機株式会社の大河原社長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。早速始めたいと思いますが、一定の要件を満たす噴霧乾燥機は兵器転用が可能になるため、2013年からですね、これを輸出する際には経産省の許可が必要ということになったそうです。大河原化工機さんはこの種のメーカーでは、むしろリーディングカンパニーとして法改正にあたって経産省や安全保障貿易情報センターに協力をしてきたという立場なんですけども、具体的にはどれぐらいの期間、どのような協力をしてこられたんでしょうか。
2010年前後から経済産業省の、協力機関である安全保障貿易情報センターシステックですよね、規制が追加されて、設備がある、一定要件を満たす設備が対象になりますと、いうことで、彼らが作ってきた原案と、それから後で調べて分かったんですけど、こういうハンドブックに載っている部分の一部分だけを我々の方に、見せて、それに対する意見を彼らが独自で訳したのかな、訳した部分を持ってきて、それに対する意見を聞きたいということで、原文は見せてもらえなかった、その時は見せてもらえなかったんですけど、そういう時から始まったんですね。1年から2年間くらいやり取りしていったっていうのは、日本語の場合、おかしいんじゃないの、日本語の文章と英文のここに書かれていることと違うから、この部分に合うように日本語の法律も変えてもらわないとおかしいですよねっていうことは言っていたんですね。
むしろ最初はレクチャーしてる側だったんですね。
そうです。
わかりました。この頃の経産省や安全保障貿易情報センターのあちらの係官の態度とか接し方はどのようなものでしたでしょうか。
ただその先ほど言ったように、違うよ、おかしいよっていうと、法律ではこんな細かいことは書けないんだと、だから趣旨は分かってるから、法律の文章はこういう文章にするけど良いか、というふうな、形、でさらに出す前にパブリックコメントを欲しいということで、パブリックコメントも我々出したんですね。とこのままのその日本文だけで見ると、例えばこれは伝染病を その撒き散らすような細菌が、うん、扱えるような装置っていうことは、うん、暴露防止が必ずついていないといけない装置だ、うんうんはいはい、でもそういうことがここの部分が抜けていてこの、うん、この項目だけを並べてある状態だと、はい、そこが抜けちゃうからおかしいんじゃないですかっていうふうなパブリックコメントを出したんだけ ど、
なるほど、はい、
それはもう法律文の当たり前なんだっつって向こうから言われてたんですけど、うん、やり取りは何回かしたん
です、ね、そうです
かですね、
はい、
でも向こうはやはり法律その時は経産省に行っても話をしたわけですけれども、うん、なんで当たり前のことを言うんだっていうふうな態度ですね、
はい
はい、接し方はお前たちはなんだっていう感じで
分かりました、はい
2016年の6月にですね、はい、大川加工機さんは、はい、汎用機の噴霧乾燥機 RL5 っていうんですかね、はいを輸出します、それが翌年になって、経産省の許可を取らずに輸出しただろうということで、公安が捜査を開始したというふうに伺っております、捜査の開始はご存知だったんでしょうか。
捜査の開始は全くわからないんです。
あ、なるほど、
はいはい、だから疑いで 中で公安部の中でやったっていうだけであって、うん、経産省にも話をしてないんですよ。
はい、あ、わかりました、
はい、
そして2018年に、今度はですね汎用機である、噴霧乾燥機 L8I を輸出されます、そしてですね同年10月には大川原社長のご自宅それから、はい捜査が入り差し押さえも実施されます、はい国側に協力してきたお立場だったのに今度は、捜査を受ける側になってしまいます。今度は公安が相手ということになります、彼らはどのような態度だったんでしょうか。
いきなりこう取り調べというかなんかこういかにもお前たち疑わしいぞっていう感じだった。
公安警察は完全に犯人扱い、はい、
あ、そうですか、
はい、です全て、
うん、
家宅捜索の令状が出ています、
はい、
で、捜索します。で全て出してください動かないでください、
はい、
会社に来ても一切机のものに中も含めて触らないでください、
うん
うん、
あ、要するに自分たちがやってる間もいじるんだと
一切触らない、
はい、
はい、
あ、そうですか。
で必要なものは全部持ってきますから、
はい、
はい、
分かりました。
でトラック3杯分持ってきました。
あ、そう
単純に考えると設計図とかそういうものなのかなって思ったりもするんですけど持ってかれたのはどんなものでしょうか、それから社員の皆さんの反応は、どういった形かどういった感じだったでしょうか。
実際上まあ、おのおの人によって違うわけなんですけど、うん、私とかそれから私を含めたいわゆる役員と海外営業をやっている、
はい、
海外の営業をやっている、うん人間のところに、うん家宅捜索が入ったんですね、うん、それは家の方に入った、
はい、
それから会社に来てからは、まあ、我々役員のところ、それから他のところも一応全員、まずストップさせられて、
はい、
とにかく一切手に触らないでください、うん、それからパソコン、それ携帯電話全て置いたまま手帳等は全部押収します、
うん、
ということで、まあ、僕の場合も、手帳を含めて机の中にあった書類、棚にあった書類全部持ってかれました。
あ、そうですか。
はい、きれいに持ってきました。
全く仕事になりませんね。それ
なりません。連絡もつきません、
はい、社員の皆さんはどんなような反応だったんですか。やっぱりびっくりされたとは思うんですけど。
それはびっくりしましたよね。うん、とにかくそのお客さんから電話は通じるわけなんですね、
うん、
置いてある電話、
はい、
ハンドホンというか、うん、携帯電話は取り上げられてますので、うん中を全部そのコピーアウトするまで、まあ、パソコンも 全部あの取り合う、はい、3日間くらいかかったんですけど、その間は、使えないわけで固定電話だけを使う、
はい、
その間仕事はもう、なんていうかな、あの歯抜けのような、はい、処理でやらないといけないわけで、
そうですね、滞りますよね。
はい、
わかりました。捜査の間ですね、もう会社関係者を含めるとトータルで291回の取り調べがあったと伺っているんですけども、これは会社での取り調べでしょうか、それとも警察に赴いて、取り調べを受けたんでしょうか。
全部故意ですよね。
ああ、
はい、警察署に、はい、
そうですか。あ、じゃあでも、じゃあ相当人的にも相当なんていうか、もう取られちゃいますね。
そうですね。
ああ、そうですか。はい。
取り調べの大体4時間くらいです。任意の取り調べ。
あの、
で、うん、
怒鳴ったりとか。
約4時間。いや、怒鳴ったりはしません。
そうではない。
怒鳴ったりされたのは海外の営業部員です。
あの冤罪に巻き込まれた方々がですね、あの冤罪なんて遠い世界の出来事だ、まさか自分には関係ないという思いを幾同音にかかる語られるんですけれども、あのこれまで冤罪とかですね、そういった、警察検察による捏造とかそういったものには関心はお持ちでしたでしょうか。
実は同じような、
はい、
外為法違反ということで、
うん、
あの無実の企業が最高裁まで行って有罪になってしまった事件が、
はい、
を聞いていたんです、うん、
はい、
それで一番初めにこういう強制捜査が入った時にすぐにそれを思い出して、その事件の、まあ、結末の本を取り寄せて勉強しました、
はい、
うん、はい、冤罪かどうかは別として、とにかくそういう外為法で何の罪かわからない状態、うん、強制捜査の場合は外為法違反ですとしか言ってくれないんです。具体的に何かってことは一切言いませんから。
そうですか、
はい、はい、捜査だけなんで、いわゆるガサ入れっていうだけですから、あの令状ポッ、はい、外為法違反だけど終わりです。はい、
わかりました、はい、そして2000年の3月にですね、外為法違反ということで、警視庁公安部が大河原社長、そして、取締役の島田さん、顧問の相島さん、お三方を逮捕するんですけども、その日からも即日、接見禁止ということになってしまいました、うん、どのような場所に拘留されたんでしょうか。
まあ、私の場合は、警視庁の中央署ですね、はい、で、島田、それから相島さん、3人とも別々の場所に拘留されました、
はい、
そうですね、すぐにあの弁護士と会うという形になりました、
うん、はい、やっぱり環境的には劣悪なっていうか、なんかひどい場所だったんですか。
場所そのものはそんなに悪くないって言ったら、通常のなんていうの、留置場ですから、
はい、
うん、留置施設ですから、はい、まあ、それこそ酒飲んでこう酔っ払ってその帰れなくなったから一晩寝ていくみたいな感じの場所ですから、
まあ一応牢屋っていうか、
そうです、牢の中です。牢の中であの雑居で、はい、入る形ですから、まあそのものはそんなに悪くはないんですけど。
そうですか。
場所はですね、ただ我々の場合は何かっていうと、そのコロナ、コロナ禍ということもあって、またその保釈が認められない状態で、はい、弁護士から始め長くても2ヶ月というふうに言われてたのが、うん、まあ、通常は45日で出てくるんですよね、
はい、
保釈されますと、はい、ちょっと長くなって交渉をしないといけないから 場合もあるから2ヶ月は見てください、60日で見てくださいっていう話だったんですけど、結局は4ヶ月ですよ、
うん、
コロナということで、
はい、
それがやはり留置場、警察の留置場ってそのどういう人が入ってくるかわからないし、次々に入れ替わっていくわけですから、それと取り調べがずっと続くわけですから、そこのそのなんていうんですかね、体調をどうして保つか、それこそまあ僕の場合なんかでも一緒に入っていた、まあ何回か目に入ってきた、まあ彼はもう7回目って言ってたんだけど、まあ60歳くらいの人間が、留置場に比べれば拘置所は天国だからねって言って、
うん、
だから留置場はとにかく我慢するしかないんだ、
うん、
その中で、体調を壊さないようにすることが第一だよって言ってくれて、うん、まあ僕の場合は冷や飯の食べ方を教えてもらったんですねそれが大きいんです。
あ、そうですか。
結局、まあ今言って2ヶ月45日くらいとか10日間とか20日間ぐらいだったら我慢できるかもしれないんですけど、僕の場合は教えてもらってから、ね、3日目くらいから下痢が止まったんですよ。それまでは下痢ですよね。島田君は4ヶ月間ずっと下痢のままです。
へえ、そうですか。冷や飯の食べ方
そうですよ、冷や飯をその 5,6 人いるところに放り込まれて、でポイってこう渡されて、でなんていうかな、五段を引いてバババーっと食器なら食器とあのパック弁当をこう、パックのお弁当っていうかご飯とおかずに入ったのを渡されて、でそこにその周りにわーっと座って「はい」っつって「はい食え、はいすぐ終わりだ」っていうのからね、で食べ残すとお前なんだっつって話で、
うん、
他の人に食べてもらうなんても一切できないし、
なるほど、
それまあそれと取り調べはずっと毎日ありますから、
うん、はい、
警察の取り調べと検察の取り調べが、う
ん、はい、
両方合わせて僕50回くらいやってるんですよ。
あ、そうですか。あ、すごいですね。はい、わかりました。ミランダ渓谷なんてありましたでしょ。外国のドラマなんかだとお前には黙秘権があるとかこうなんかいろいろ説明するんですけれども、そういったものは一応説明あったんでしょう。
取り調べの時にはあります。
あ、そうですか。はい、
はい、だけど、はい、我々はもうすでに黙秘しますっていうことをすぐに言ってるんで、うん、
はい、
話はそれだけで終わりですよ。
ああ、分かりました。はい、まあ、その黙秘をするということはまあ、弁護士さんの指示というか作戦というかそういったことでもう皆さんでもうじゃあそれで行こうっていうふうに、まあ、決められたんでしょうか。
サジェッションで弁護士のサジェッションで黙秘をすることにしたことは確かなんです、うん、はい、弁護士からは認否、うん、罪の認否ですよね、
はい、
罪状の認否は1回だけしてくださいと、
うーん、
警察も1回だけ、それから、検察の取り調べでも1回だけ、
うん、
2回言ったらダメです。
あ、そうですか。へ
え、2回言ったら負けます。負けますっていうか、2回言ったらダメです、
はい、
それから反論は一切しないでください。反論したら裁判で負けると思ってくださいと、この裁判は勝てませんと、必ず有罪になりますと。
そうですか。へえ、
はい、それが一番のポイントだったんですけどね。
うーん、 分かりました。いろいろなメディアとこでですね、大河原さんがまあ、弁護士の言うことを聞くと、損するぞとか、弁護士が正しいと限らないぞとか、いろんな働きかけがあったということは言われてるんですけども、まあ、取り調べに関しては憲法上認められている黙秘権を行使しただけだと、正当な黙秘権行使に対して非常に不快な思いをされたと、語っていらっしゃったんですけども、黙秘をするっていうことになって取り調べも、じゃあ今日は終わりですっていうような感じで終わったんでしょうか、それとも
しっかり1時間半ですよ。毎回1時間半
黙秘するといっても続くんですね。
ずっと続きます。
あ、そうですか。
はい、
同じことずっと
聞く。いろんなことを言います。
はい、あ、もうとにかく何とか口を割らせようとして。
そうです。
あ、そうですか。
人の悪口から、まあ、いろんなことまで、お話ありますし、家族のことからいろんなことまで。
はい、あいつはこう言ってたぞとか、いろいろ誘導するんですね。
いろんなこと言います。
わかりました。2020年の3月にですね、3人は起訴されて、5月に再逮捕されます。弁護士さんによる保釈請求も却下されました。この時は
3月に一度やってるんですよ。
あ、そうですか。
実は3月に保釈請求して却下されて、で5月にもうまた、
はい、じゃあ保釈請求2回、
いや、はい、その間で2回やって
ます。あ、わかりました。はい、はい、失礼しました。この時はさすがに、まだ続くのかという感じでちょっとがっかりされましたでしょうか。どんな心境だったですか。
先ほどもちょっとお話したように、弁護士さんからは大体2ヶ月くらいで、保釈されるだろう、という話が、まあ、コロナ禍で4ヶ月、はい、まで伸びてきてたわけですよね。まあ、4ヶ月までいかない、5月6月くらいだから、2回目だから、6月くらいですかね、というふうに、まあ、その頃にはその、認めないとなかなか保釈されないぞというふうな話は弁護士からどうもそういう傾向にこの事件はなりそうだ、ということで、聞いてたんで半分は諦めですよね。
なるほど、分かりました。トータルで何人ぐらいの捜査官に取り調べを受けたんでしょうか。
捜査官、警察の方と、
いつも決まっている人が。
そうですね、ほぼね。
じゃあそんなに入れ替わり立ち替わりって申せなくて、
途中で変わりました。警察でも途中で1回2回だ、3人の取り調べ官と、まあ、初期の人たち、初期官、全部で警察の方は取り調べ官としては3人ですね。それから、
そうですか。はい、
検察の方も3人、僕の方、まあ、この事件の方は検察はどうも4人でやっていたというのは分かったんですけど、
分かりました。そしてまた次の質問なんですが、争点となった、停止した状態で滅菌または殺菌できるという要件に該当すれば噴霧乾燥機を生物兵器製造装置に転用できるという記述があったんですけれども、私のような科学的なことが全くわからない人間にはちょっとさっぱりわからないんですが、リスナーの方もまあ同じようになんだこれはという感じなんだと思うんですけど、簡単に説明することっても難しいかもしれないけど、ちょっとだけ説明していただいてもよろしいでしょうか。
はい、噴霧乾燥機が生物兵器の製造に、使用できるというふうになった理由というのは、もともとは、9.11 の、アメリカでのテロが、テロ事件があって、あれ2000年です、2000年の 9.11 ですね。でその9月の末に炭疽菌封筒事件というのがあったんです。
あ、なんか、なんとく
で、20数人が罹患して、まあ、感染してっていうか、それで3人が亡くなった、2人かな、2人か3人が亡くなった事件があったんです。でその時に、 生物化学兵器ですから、うん、あの微生物ですよね、はい、そういうようなものが、乾燥保存するために、うん、通常は凍結乾燥機というのでするんですね、はい、噴霧乾燥機だと熱かけるから死んじゃうんで、うん、ところが、炭疽菌っていうのは耐熱性の菌なんです、
うん、
あの納豆菌と同じような性質を持ってる菌なんですけど、だからそういう菌だったら噴霧乾燥機でも、乾燥できるよねっていうところで、まず噴霧乾燥機というのが対象になったっていうことなんですね。でさらにそういう菌を扱うってことは、扱う人のところにその菌が飛んできちゃうとダメなんですよね。扱ってる間に粉が吹き出してきて、粉状になった菌が吹き出してきて、感染しちゃったらその人が死んじゃうわけですから、それ困るわけなんで、封じ込めって言って、はい、まあ暴露防止封じ込めっていう形で、うん、粉が飛んでこないように、
はい、
装置としては本当になってないといけない、うん、っていうことと、試験ものを作った後に、なんていうかな、片付けるためには、
はい、
中洗ったりせんといかんですよね、きれいにするとか、違う条件、いい条件見つけるために実験をやらないといけないとかっていうと、それを洗うのにこう、まあ、マンホールとかそういうところを開けてこう洗うとか、分解して洗うとかっていうと、その時に粉がふわっときてってなっちゃうんで、そのままの状態、定置してってのそのままの状態で菌を殺してしまわないとダメなんです、
うんうんうん、はい、
それがその定置した状態で、
うん、
まあ、滅菌または殺菌できるって書いてあるんですけど、この大元のこれにも書いてある通り、はい、殺菌という言葉じゃなくて消毒という言葉が正しいんです、
はい、
ディスインフェクトという言葉なんだけど、うん、それが、はい、あの消毒と殺菌というのを、違うように書いてしまったのが法律なんですよ。
あ、なるほど、はい、
これ違う違うっていくら言ってもダメだったんですけど、
うん、あ、そうですか、わかりました。
はい、聞いていただきました。裁判のこと以外にもですね、留置場のこととか取り調べのこととか、非常に興味深いお話が聞けました。次回はインタビュー後半となります。次回もぜひお聞きください。